クロニクル
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして起業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井沙羽です。
同じくニュースピックス地球支局の後藤直義です。
いやー、後藤さん、今回のゲストはワクワクドキドキ嬉しいですね。
やっぱりですね、研究者でありながらビジネスに対しても興味があるっていう人って時々お見かけするんですけど、すごくですね、我々こういうゲストで刺さるんですね。本日もそういった、まあ、サイエンティストでありながら新しいビジネスをやろうというこう、なんて言いますか、情熱のある方で非常に面白い内容になってます。
今週のゲストはプラネットセイバーズ CSO の伊予木健太さんです。このプラネットセイバーズという会社、なかなか壮大なお名前ですけれども、これ日本初のダックの会社なんですよね。
そうです。この番組でも過去に紹介して非常に多くの方に聞いてもらったんですが、ダイレクトエアキャプチャー、まあ、空気中にある二酸化炭素を回収して、まあ、地下に埋めると、そういうことをすることによって、まあ、脱炭素の、まあ、ある意味切り札といいますか、お掃除して空気中から二酸化炭素をどんどん掃除していっちゃうわけですからね。ここでついに日本初のスタートアップが最近誕生してゲストに来てくれたと。
それこそ DAC で言えばクライムワークスだとかカーボンエンジニアリングだとか、結構もう10年選手になってきているような、お金もたくさん集めて老舗と言っちゃなんだけど、もう重鎮なスタートアップがいるわけじゃないですか。そこに挑戦しにかかろうっていうのがとても興味深いです。
まあ、ただやる気だけじゃなくて、やっぱりここは今日聞いていただきたいんですが、ゼオライトというですね、まあ、非常に面白い材料を使ってですね、世界でもまだ実現できてない新しい材料作りと、その活用でダックビジネスですね、一旗上げてやろうというストーリーを、まあ、チーフサイエンティストの伊予木さんが語ってくれます。
さて本編に入る前に、一つリスナーの皆さんにお願いがございます。現在グリーンビジネスのリスナーアンケートを実施しています。面白かった回や番組を知ったきっかけなどをお聞かせいただければ嬉しいです。今後の番組作りの参考にさせていただきます。回答は5分程度で終わります。概要欄にリンクを貼っておりますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願いします。それでは本編どうぞお聞きください。はい、こんにちは、伊予木さん、ようこそお越しくださいました。
いらっしゃいませ。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めて、いや、プラネットセイバーズってめちゃくちゃかっこいい名前ですよね。
大きく出ましたよ。そ
う大きく出ました。
いや、ここは思いがあって、やっぱりダックやりたいだけの会社じゃない、ゼオライト売りたい会社じゃない、我々がやりたいの何ですかって言った時につけたんですよね。CEO の池上さんが最初からだいぶこだわったんですけど。
なるほどなるほど。今いきなりダックとか、飛び出しましたけど、実はこのプラネットセイバーズさんは今アメリカを中心に世界ですごいホットな、クライメートテックの分野になっているダック。岡さん、これ何の略でしたっけ？
ダイレクトエアキャプチャー、日本語にすると直接大気回収っていうのかな、空気中から二酸化炭素を吸い取るって合ってますか、ゆうき先生？
合ってます合ってます。
そして吸い取るだけじゃなくて、それを地面の中に埋めて閉じ込めることで、今、ね、気候変動の、まあ、温暖化で問題になっている大気中の二酸化炭素を吸ってお掃除して、まあ、地面に埋めていくと、まあ、つまりネガティブエミッションってやつですけど、これでお金を稼ぐという、まあ、非常に最先端のビジネスをやっている日本初のスタートアップ、それが地球を救うプラネットセイバーズであると、
うん、はい、ありがとうございます。
ちょっと会社について簡単に、あと伊予木さんについても簡単に自己紹介していただくのが岡さんいいですかね。
はい、よろしくお願いします。
あ、じゃあまず私の自己紹介いいですかね。伊予木健太って言います。よろしくお願いします。いや、私今プラネットセイバーズの取締役と、あと東京大学の工学部でも講師としてやってて、両方兼業なんですけど、
うんうんうん、
ずっと専門としては化学工学ですね、化学で、ずっとこの材料とかの研究をずっとやってて、ゼオライトっていう材料をずっとやっていた人間です。で、こう、ゼオライトの構造を眺めたりとか、もうなんか新しいゼオライトできたって言って喜んでれば、それで楽しかったんですけど、やっぱりこうなんかもう最近この地球温暖化のやつで、 をちょっと CO2 本気で減らさなきゃいけないなと思ったときに、皆さんこうカーボンニュートラル本気でやる気がありますかっていうところで、やっぱりこれだけやらないとゼロにならないですよね。も
う
絶対、だってどんなに省エネしていったって、どんなに減らしていったって、あのゼロにならないじゃないですか。
そうですね、
うん、そう なんで、あのこうやっぱダックいるわと思って始めたっていう経緯で、やっぱこのプランペーパーズってこうもうダックを専門としてやりますっていうことをもう日本で最初に言うっていう決めて、っていうの池上さんと始めて、池上さんがこうダックやりたいんですけどって言って来てくれたんで、あ、じゃあどうやったらうまくいってビジネスになるかなっていうのを今2人で考えていろいろやってるっていう感じです。
大気中から CO2 を吸収して埋めるって、世界でもいろんなスタートアップが出てきてるじゃないですか。それこそカーボンエンジニアリングとかクライマックスとかいろいろ来ますけど、はい、この皆さんがやってるやり方っていうのは、どうやって大気中から CO2 を吸着して溜め込むんですか。
他のところのって、一番最初の方の技術ってこう液体にこう吸収させるとかがあって、でその後私もやってるのはこうあの固体で吸着します、固体の中に入れます。そうするとあの液体ってこう装置がもうドーンと大きくなっちゃうんで、それよりこう小さくコンパクトな装置でもうちょっと効率よくできますよみたいな感じでこう固体になっていってるんですけど、基本的に他のよそのところのコンセプトって有機物と無機物の違いが私たちのとあって、他のところって結構有機物とかベースなんですね。で有機物って CO2 とすごい強くくっついてくれるのがあるんですよ。アミノ基とかそういうところがくっついてくれるんですけど、脆いんですよね、有機物って。イメージはプラスチック石ころ考えてもらうと、大体石の方が丈夫じゃないですかってイメージになってます有機物と無機物で結構話を聞いていたら、そうダックをこれダックやるって言った時に、今現在ダック高いんですよ、じゃあどこにコストかかってるのかなってちょっとオープンに言ってる情報いろいろ集めて予想の見てたんですけど、大体その CO2 を吸着したいものがこうなんか1年とかで壊れちゃう、だどんどんどんどん交換していかなきゃいけない。で、そのコストがある。で、私がやったゼオライトって、その、有機物じゃなくて無機物で、結構丈夫さは売りなんです。でも、ゼオライト1年で壊れるはずねえなと思って、何年も持つようなものでこうやった方が絶対いいじゃないかと思って、で、ゼオライト自身って安いので、安い分で値段自体のコストが、これもだいぶ下がるな。で、あとは、そのしっかり CO2を吸着できる、アミンとか使っちゃうと今度話すのが大変なんですね。話すとこにエネルギーこうかかっちゃう。で我々って私がやってた研究が結構たまたまなんですよ。あの CO2 結構簡単に吐くようになったみたいなのを見つかって、これ本当は吸着量増やしたくて吸着量増やそうとしてたら吸着量増えないで吐き出しやすくなってたんですよ。これ結構たまたま見つけてたんですけど、まあなんか そういうのとかもあって楽に吐けそうだな。回収したやつをもう一回取り出すエネルギーが減りそう。でそれ自体が安くて丈夫なものでできますよって、これ勝てるんじゃないかなと思って始めたっていう、他との差ってそこですね。
簡単に言うとダイレクトエアキャプチャー、ダックは二酸化炭素をくっつけてそれをまとめて地面に埋める、これはもうみんな古今東西どこでも一緒
なんですよね。一緒
だと。でその時にお金がかかるよねと、高いんだと。でもこれ二酸化炭素をめちゃくちゃな量を取んなきゃいけないときにやっぱ高いとはかなわんということで、安くする競争を世界中がやってるわけですけど、その時に皆さんが今注目したのは吸着剤、つまりその CO2 をくっつけて引き寄せて集めて地面にいる時のその材料、これをいろんな材料をスタートアップが世界中で使ってるわけですよね。でその中で今伊吹さんが言ったのは、まあ、石ころみたいな安くて丈夫なものをこの吸着剤にしたらコスト的にもスケール的にも世界の会社と戦えるんじゃないかと思って、今会社を立ち上げた。これで合ってますか？
合ってます、合ってます、合ってます。そんな感じです。
なんか伊吹先生の話聞いてると安くて丈夫な吸着剤があるんだったらみんなそれ使いたそうじゃないですか。なんで今まで他の会社はそのゼオライトっていうのを使ってこなかったんですか？
多分使って試してたんですよ。試そうとしてたんですけど、試して失敗したのは、ゼオライトって種類いっぱいあるんですよね。結晶の骨格構造で250種類ちょっとくらいあって、あとそれに組成が違ったら、こう、掛け算なので、もうなんか結構無限にいっぱいあるんですよ。ゼオライトって言っても、こう、いろいろ種類あるんですよね。で、普通になんかちょっと触りたいくらいな人が手に入るゼオライトってそんなに数多くないです。だからそこら辺は全然お話にならないんです。
なるほど。
吸わないとか、空気中に水があったら水吸っちゃってもうダメとか。
なるほど。
ゼオライトって結構もう世の中にあるものなので、 試した人はいっぱいいると思うんですよね。
ゼオライトってそもそもごめんなさい、超基本に戻りたいんですけど、
知りたいです。
CO2 をくっつけて集めるために使ってる秘密兵器はゼオライトと言ってますけど、これって銀とか金とかリチウムとかコバルトみたいな、なんかこの特定の貴金属とかなんですか？ゼオライトって何なんですか？これ
ゼオライトってものの総称なんですよね。だからあの特定の1個ではなくて、もともとはこう鉱物の名前で、
鉱物の名前なんですね。
アメジストとかそういう感じですか？
軍の名前です。日本語だと不敵って言って、その中になんかいろんな種類のがありますよ。
なるほど、なるほど。
例えばボルデナイトとかチャバザイトとかいろんなこう名前があるんですよ。
なんたらナイトなんですね。
コージャサイトとかなんたらナイトとかって結構多い鉱物って。湯河原で見つかった湯河原ライトとかあるんですよ。
そんなこと言ったら
ある
世田谷ライトとか。そもそもゼオライトっていうのはその地面に埋まってるとか天然に転がってるその鉱物なんですか？
天然でもありますし、だから日本でも掘れるんですよね。
そ
もあるし、私があの研究でメインで、あの爆薬の研究でやってるのは、こう人工で作れるんですよ。
あ、合成もできると。
作れないものもあるし、逆にね、天然にしかなくて人工でまだ作れてない悔しいやつもある。なんで天然にあるのにこのゼオライト人工で作れないんだって。
鉱物ってもともとのは何でできてるんですか？その最終的なその1個の元素じゃないわけですよね。
あ、
何かが混ざってできてるわけですよね。
だいたいシリコンと酸素とアルミニウム、
それが組み合わさっていろんな構造になったりとか、
構造になってる、こうなんか結晶構造とかこうあるんですけど、これがいろんな結晶構造ある。
なんかちょっと蜂の巣みたいに見えますね。今結晶構造見せてもらって
る。その結晶の中に分子が入れるくらいな穴が開いてるんですよ、
うん、
空間があるんですよ、うんうんうん。でこの中に、まあ、今回の場合は CO2 だったりとか、まあ、それなんかいらない、取りたいものとか、そういうものをこう吸着してくれると、穴の中に物が入ってくる。身近なところで、シリカゲルってあるじゃないですか。お菓子とかに入ってる。
シリカゲル、あ、お菓子とかに入ってるあの乾燥剤ですか？食べちゃいけないってやつ。
そう。あれのすごいやつ。シリカゲルって結晶じゃなくて、貴重質の、あの構造ランダムで穴の大きさとかぐちゃぐちゃなんですよ。で、それの結晶でこう穴の大きさが揃ってたりすると、ゼオライトとかそういうものになる。
このゼオライトってものをもうちょっと知りたいですね。ゼオライトは250種類ぐらいあるって言われてましたけど、はい、その例えば日本の地方とかなんかどっかでそういった掘ったりとかして取ってる産業用のなんかこう鉱物なんですか？そのなんか例えば石炭とかリチウムみたいになんかこうビジネスとして掘って使ってるものなんですか？なんか使えるんです
か？あの掘って売ってます。売ってる。ホームセンター行ったら売ってます。
あ、ホームセンターで売ってんですか、ゼオライト。
あの一番安いのは猫砂、猫のトイレに敷く猫砂とか、
水とか吸収してくれるからってことですか？
そうです。アクアリウム趣味な人とかと話すと、あ、なんかゼオライトってあるよねとか、あのなんか下に敷くやつとかだったりとか、結構ホームセンター探すとありますよ。キロ何百円で売ってます。
これまでそのビジネス的には何で一番使われてたんですか？
ビジネスでっていうか、世の中で出回ってるので一番量で多いのが実は粉洗剤に入ってて、粉洗剤を硬水って泡立たないんですよ。軟水化させる。ゼオライトの穴の中に硬水の中のカルシウムとかマグネシウムとか、ああいうものを穴の中に捕まえて代わりにナトリウム出して軟水化させるっていう用途で粉洗剤入ってる。
じゃあ洗剤自体を泡立ちやすくするための隠し味としてこのゼオライトのパウダーが入っていたりとか、ペット用のおしっことか吸着する用の材料としてホームセンターに売ってたりとか、つまり何かをこう吸収して吸い取る力があるパウダーたちっていうことですね。
そうそうそう。で量で多いのがそっちで、あと値段で大きいのってやっぱこう触媒としてゼオライトの穴の中で物をこう反応させて別のものにするとかっていうこともできて、その時にゼオライトの穴の大きさによって出てくるものが変わってくれるんです。穴より大きいものってできないから、小さいものしか作れない。こうあのペットボトルの原料とかガソリンとか作りたい時にゼオライトが触媒として使われてますとかっていうのは、だからそれ世の中でなかなか見れないですよね。大きいプラントがそこら辺に入ってます。
でもゼオライトってそんな風な感じでいろいろ私たちの身近で使われてきてるものなんですね。
あります、あります。
このゼオライトなんですけど、伊吹さんが研究されているもうゼオライトラブと、そのミスターゼオライト的なことをやってるのは、なんでなんですか？すでに250種類もいっぱいあるから、いろんなビジネスでもう使われてるのに、何を研究してるんですか？
これまだね、まだまだあるんですよ。もうよく言われてるから、天然で見つかってから200年以上経ってて、人工の研究が始まって80年くらい経って、
そんな歴史があるんですね。
他の材料ってそんだけ研究してたらやることなくなるんですよ。
うん、
ゼオライトやることなくならないんですよ。
やることなくならない、
なくならないまだまだなんか新しいものは作りたいし、で最近もちょっと前とかでうちの研究とかで面白いのとかはめちゃくちゃ丈夫なゼオライトができました。今までのゼオライトってこうなんかあの何百度とかのスチーム、あの水蒸気のにさらしとくともボロボロ壊れてたんですけど、
なるほどなるほど、
あのうちのだと全然壊れなくなりました。それもなんか本当にちょっとなんかもともと売ってたゼオライトに一手間かけたら壊れなくなって、最初なんだこれっていうところから始まったりとか。
なるほど、皆さんはゼオライトを新しく人工的に合成してカスタムしてよりイケてるゼオライトを模索してる研究者たちなんですね。
あ、そうですね、私はもう本当になんか合成が結構好きで、いやもちろんで合成でこうなんか新しいもの作りたいとかなんかすごいもの作りたいもやりつつ、あとポイントは世の中にちゃんと出てくるくらいな方法で作りたいっていう。
なるほどなるほど。
すごい時間とお金かけて、
研究室の中だけで
じゃなくて、そうなんか結構多いんですよ。どうしてもこうなんか頑張ってラボで作って1ミリグラムここにできました、これ新しいやつですって言ってもそれじゃあそれで世の中変えれるかって言ってやっぱ変えれないんですよ。だからそれをコストのボトルネックになっているところをどうにかしてやるとか、有害な物質使わずに作るとか、その辺の新しい合成法からこう変えるみたいなところが私は結構得意だと思うんで、いろいろ面白いゼオライトを簡単に作るみたいなとか、早く作るとか。
ちなみにでも原料はさっき言ったみたいに珪素と酸素とそのアルミニウムとか、まあ割となんかよく聞くような材料じゃないですか、なんか人参、じゃがいも、玉ねぎみたいな。でそれを粉にしてねるねるして混ぜてねるねるねるねみたいにして作るんですか、なんかその料理みたいに。
あ、もうねるねるねるですよ、本当に。うちの子供もあれ好きですけど。あれ、
ねるねるねる
です。言っていいですよね。商標言っていいんですよね。
大丈夫、大丈夫。ねるねるねるねの、
いいとかならない。
1の粉と2の粉を混ぜるみたいな話ですよね。
そうですよ。1の粉がシリカで、2の粉がアルミです。で、意外なところが、ただの水だとあれだから、あの水酸化ナトリウムの水溶液とか。なんかああいうのとかにこう溶かした状態 でその後は練っただけだとできてこないんで、あとは圧力鍋で煮ます。本当に圧力鍋で煮詰めてるんですけ ど、
なるほど、
150度とか200度いかないくらいの温度で加熱するんですよ。で水が飛ばないようにこう密閉して
圧力鍋、まあ、なるほど、まあ、ルクルーゼでなんか煮込むみたいな話だと思うんですけど、これ、うん、要は1の粉と2の粉と3の粉の配合とか料理の仕方でその次々と違うゼオライトが作れるみたいな話なんです。
そうなんです。それでいろんなものがこうできるから面白い。
じゃあこのダックにこのゼオライトを使おうってことになった場合にはどういうことを皆さん突き詰めるんですか。例えばすごく CO2 を吸着してくれるのが欲しいとかなのか、なんかそのちゃんと吐き出してくれるのか、なんかどういうことを目指して皆さんは今ゼオライトを作って開発していろいろ研究してらっしゃるんですか。
そう、おっしゃる通りで、こう量が多いだけじゃなくて結局使えなくて、吸着がこう吸った後に吐き出さなきゃいけないとか、そもそも吸着の速度が速くなきゃいけないとか、ちょっといろんな要素があるんですけど、結構ポイントはやっぱり今いかに簡単に吐き出させるか、そこにエネルギーいっぱいかけちゃってると、あのもうどうしようもないので、しかもせっかく CO2 回収するのにそこにエネルギーかけたらもう意味がないので、あのそこをいかにどうにかしようということで、プラントセーバーズはもう熱なしでやるっていう発動を一番目指して、
他
はなんか熱かけて熱できるだけ低い温度でやりますとか、まあそんな感じなんですけど、そこはもう なしでどこまでできるか挑戦しようって今思ってる。
なんかこのゼオライトっていう有望な素材をダックに使えるんだっていうのは以前からまあアイデアあったとおっしゃってたじゃないですか。で世界中がその試してみてできなかったところが、プラネットセイバーズはこれいけるっていうことで、スタートアップを去年日本初のダックスタートアップとしてもう会社作っちゃったと。皆さんはどんなブレイクスルーがあったから、これみんながなかなか手つけられないゼオライトをダックに使えるんだってい こう賞賛を持ってるんですか。
賞賛あります。まあ詳しいところは内緒です。
いやちょっとギリギリまでお願いします。
ちょっと知りたい。
結構ポイントはさっきの結晶構造が同じゼオライトでも素性が違うと別物なんですよね。
材料が違う
と。これはどういうことですか。
さっきのシリコンとアルミニウム比率とか比率が違うとか、でさっきのアルミニウム以外の原子入れることもできるんですよ。
うん。
でもアルミニウム以外のものを入れるのって結構難しくて、で私結構ずっとそのまあ入れるのが難しかったり量が少なかったやついっぱい入れますよとかってその研究もやってて、そこら辺で結晶構造だけじゃなくて素性でこうなんか真新しいものをいっぱい作っていったら結構面白いものがいっぱいあるんですよ。
これ岡さん、やっぱりねるねるねるねじゃないですか。これ、二の粉にちょっと隠し味ちょっと垂らしたりとか、そういうことやってるってことですよ、多分これ。
レシピ開発みたいな感じなんでしょうか、皆さんが。
結局ひたすらねるねるねるね作ってんじゃないですか。
ねるねるねるね。
ねるねるねる。
これは、例えば、その、私が、それ、いいアイデアだなというふうに思って、真似しようと思って、真似しづらいところってどこなんですか。例えば、その、実際にいいレシピができても合成してみるところに難しさがあるのか、そもそもいろんなレシピを試してみるっていう根気強さが鍵なのか、どこが皆さんの強みなんですか。
セライド合成で一番不思議なところって、レシピ見ても同じ結果にならないんですよね。
なんでですか。
あのちょっとした入れる順番とか入れてからの時間とか。
なるほど。
レシピ書いた本人が重要だと思ってないものが、だから人、研究室の中でも人の手変わるとちょっと結果変わっちゃって、ちょっと一緒にやってみよって言って、一緒にやってみなって言ってやったら、こうやって入れてたんだみたいな。これとこれ A の粉と B の粉混ぜてくださいって言った時に、ドバッて入れるかゆっくり入れるかで変わると。
そんなに違うんだ。
変わることも変わる。 A に B 入れるか B に A 入れるかで変わることがあるんですよ。だから変わるときもあるし変わらないときもあるんで、レシピ見て簡単に作れるデオライトと、結構なんでっていう、あの他の人の同じ結果出ないみたいなことは結構あるのが、まあ、面白いところであり、多分ね、あのね、よくわからないとなかなか手つけづらい。
これとかなと思って。ダックのビジネスでゼオライトを使おうぜっていうスタートアップは他にもまだ世界にはあるって聞いたんですけど、彼らも同じようにねるねるねるねをやってるのか、それとも彼らも諦めてて俺たち倒せるぜって皆さん思ってこれ頑張ってるのか、どういう感じなんですか今。
やってるところはねるねるねるねやってるんですか。
やってるんですか。
やってるじゃないですか。よく知らないですけど他のところは。
なるほど。
夜中のゼオライトのところはねるねるねるねやってると思いますけど、でもあのねるねるねるねのその細かいところまでこだわってねるねるねるねしてる人はそんなにいないと思って。
なるほど。
皆さんのこの進捗状況はどれくらいなんですか。もうこれはそのたくさんの種類がある中でもこれがいいやつだっていうのの目処がもうすでにほぼほぼついてるのか、まだ探してる状況なのか、なんかいつぐらいに出そうなのかとか、そういうものって分かってますか。
今ラボ機でいろいろやってて、なんとなくこう当たりはつき始めてるんですけど、これもやっぱり結構今ダックスピード勝負だと思ってて、うちも含めて日本やっぱりちょっと世界遅れちゃってるので、結構急いでて、本当のなんかラボでできた1グラム今ここにあるピカピカのゼオライトをスケールアップするのが結構時間かかっちゃうんですよ。なんで、速さと性能と、ちょっと今そのトレードオフどこが一番いいのかなっていうのをちょっとなんか悩んでるくらいなところですね。いくら性能良くてもなかなかそれに量産して世に出すのに5年かかりますって言われちゃうとちょっと間に合わなそうなスピード感なんで、ちょっとそこも含めて今考えていろいろ検討してるところなんですけど、ラボ機はちゃんと動いてます。でちょっと今そのスケールアップしたやつ作ろうとしてて、
素朴な疑問なんですけど、世界で大体ダイレクトやキャプチャーのスタートアップは70とか80とか90とか、まあそれぐらい結構わらわら。
増えるのがありますよね、今ね、わらわら。
めちゃくちゃあると。まあでもその、いわゆるパイオニアと言われている、まあ、クライムワークスとかカーボンエンジニアリングって会社は、まあ下手するともう10年選手ぐらいのスタートアップになっていて、いくつかもうユニコーンになっていて、まあ1000億円ぐらいの規模でもうお金集めていて、どんどんこうプラントみたいなのを立てていると。でも、彼らに弱点ありってことなんで、皆さんはこう後からこう襲いかかってるわけですね、ゼオライトで。彼らの弱点っていうのは皆さんから見るとズバリどこなんでしょうか。つまり先行者のプレイヤーたちと、ここがお前らの弱点だと、だから俺たちは後から行くんだって、ここどこですか。
弱点でももう下がりしろ結構あんまりないんですよね、先行技術って出来上がっちゃってて。
あ、コストがもう下がらない。
コストとかエネルギーの、そんなに下がらないと思うんですよ、他のところはね。
だ
うちの川残業、私の言ってる通りに下がってたら、もうどんどん下がるはず。
どんどん下がる。
どんどん下がるはず、うん。それで勝つところがやっぱり狙うべきなのかなっていうところと、あとは、多分、技術1個だけが残るわけじゃなくて、ダックって本当になんかいろんなところでいろんな人がやらなきゃいけなくなる世の中なので、それぞれ多分適材適所違うと思うんですよね。例えば、アミ系とかのやつ結構暖かいところでやった方がいいやつもあれば、デオライトは寒いところでやった方がいいやつ。有利になるところとかあって、だから どっかで抱き合いたいんですって言ったときに、じゃあどれが一番いいですかって、多分何個かの方式から選ばれるようにはなると思う。
なるほど。
多分全部がもう、全部ゼオライトになりますは、ちょっとまだそこまでですよ、権利みたい。
これ、素朴な疑問で、多分岡も同じこと思ってると思うんですけど、ゼオライトっていうのは、まあ、その、 これまで先行したダックスタートアップよりも吸着剤 CO2 をくっつけるこの材料として非常に安く丈夫でとてもいい新素材であるというのを皆さん言ってるわけですよね。だとすれば
変じゃないかもしれないです、ビオライスって
そのなんか
むしろ他のより古い素材
あ歴史はありますよね。で皆さんがその素材を一番ダックに適した形に開発したらもう素材メーカーとしてそれ売ってくれりゃいいじゃないかと、なんでこんな巨大なね扇風機とかプラントみたいのなんか10億20億100億ってかけてどんどん作っていくよりハードウェア大変だと、もう皆さんもうねそのゼオライトマスターとして材料メーカーでいいじゃないかって言われると思うんですけど、なぜ皆さんはダック全体のこのマシーンまで作って世界中で CO2 を吸い取るプラントまでやろうと思うんですか。
そこまでやらないとさっきのコスト下がりますよとかっていう話とかどういう装置がいいとかもやっぱりそこまで やらないと聞けない気がして、どうやって作って売って終わりですだけだと最終的な答えにならないと思って、いや私的にはデュアレットの粉を売り回すのが一番楽なんですけど、だったら確かにあの会社作る必要もなかったし、別にあの既存のデュアレットを使えばいいだけなんですけど、多分ね、このデュアレットを使えば誰がどんなことやってもダックはうまくいくんですみたいな、ほど甘くはない。
なるほど。
なっていう。う
ん、じゃあ、
そこにもやっぱり装置とかプロセスそのものにもまだまだいろいろ余地があるかなっていうのがやっぱり大きい。
じゃあ、そこも検討しないとな。既存のダックスタートアップが使っている大きな巨大な扇風機みたいなあのマシンの中の吸着剤だけゼオライトに取っ替えたら、はい、なんか安くなるぜっていう、そんな簡単な話じゃないんですね。マシン全体のデザインからもう全部作り変えないと、その旧世代といったら失礼ですけど、先行者たちの使っている材料を凌駕するようなダックビジネスができないってことなんですかね。
そうですね、だから同じように入れ替えれたら、まあなんかそれはそれでいいのかなと思いますけど、多分他の材料に最適化されたものをやっぱりそのまま入れ替えても全然違うんですよね。難しい専門的な話にすると、あのさっきの熱なしで急脱着させるときと熱で急脱着させるときの例えば時間が全然違うんです、
うん、
熱でやるときって熱がこう伝わるまでが時間が遅いから、その時間でかかっちゃうから 何時間に1回吸って吐きますみたいな設計なんです。で熱なしにやればもっともっと短いスパンでもどんどんどんどんできるんです吸着脱着のサイクルを。
なるほど。
そういうところが最適化してないと、ただ既存のやつにドーンって入れても多分無理なんですね。
ちなみに皆さんのダックは場所的な制約とかはあるんですか。例えばその再エネがたくさん豊富にあるところがいいなだとか、土地がすごく広くなきゃいけないようだとか、日本でもできますか。
日本でやれるようにしたいんですよね。でも日本再エネ高いんですよね。
再エネ高いですよね。
でもあれですよね。
なんで一番はあのダックのメリットってどこでもできるな、あるべきなので、うん、どっかでしかできないダックはあんまり多分数値良くないんですよ。でそういった時にだから今目指しているものはもう電気さえつないでくれれば動きますにしたいなっていうのは。で装置のサイズとしては他のものよりは小さくできるはずと思ってやってます。
プラネットセイバーさんが作るダックマシンはこうレゴブロックみたいね、いわゆるモジュールというくっつけてどんどんどんどん組み立てて大きくできるこうレゴブロック式だと思うんですけど、1個の装置のサイズというのはどれぐらいなんですか。
1個もあの1個の装置のサイズの制約がどこに来るかっていうと多分輸送なんですよ。運びやすいサイズでそれをレゴブロックで組み合わせ
る。例えばコンテナ荷台に乗るとか
コンテナで船で運べるとか、多分その条件が決まる。その上でそれをじゃあ何個レゴブロックすればどれくらいの回収量になりますかとか、どれくらいの層作れますかっていう考え方でやる質問で今います。
なんとなくドラム式洗濯機ぐらいでどうですか。
小さいですね。
小さい小さい。
結構小さい。
そしたらでも各家庭に1台を目指
す。そうです、そういうことですよね。なんか俺んちの
各家庭に1台もまあその筋は面白いかなと思いますけどね。
今検討してるサイズはどれぐらいなんですか。プレハブ小屋1個分とか、なんかプレハブ
今コンテナサイズくらいでやると思う。
コンテナサイズぐらいなんですね。
コンテナサイズくらい。
まずはどこで皆さんのゼオライトを使った次世代のダックマシンってどこから置いていく予定なんですか。
ああ、それまだですね。そこは。ぜひぜひ、興味ある方、連絡いただければ、そこに置きます。
いやー、北海道一択じゃないですか。でも、いわゆるエネルギー少ないとはいえ、再エネ使わないとあんまり意味がないんで、再エネが豊富にあるってことは、やっぱりある程度の条件になるんですよね。
そうです。大体、再エネの場所、ある場所に置いて、私、地元北海道なんで、北海道で。
ああ、そうなんですか。
おー、じゃ北海道でいいじゃないですか。
うん、いい気がする。あと、九州とか。
あと東北
義理の実家が騙されて買った土地がただただだっぴろい土地がある
親族の敵討ちをこのダックビジネスで
取り返しダックビジネスで取り返しましょう。それは
騙されてカップルしましょう。
どうするんですか、その親族にそのダック売ってまた吸えねえとか言って
ダブルで
ダブルで。ちなみにゼオライトって今言った話だと安くて丈夫で、で最近のまあブレイクスルーでそういったくっつけたり取り出したりするっていうのもすごい上手にできるゼオライトの開発も進んでると、じゃあ弱点は何なんですか。まだ皆さんがやってるってことはスタートアップですから、当然そこに結構大きな山というか技術的な課題もあると思うんですけど、
一番はゼオライトでバスとつく理由としてはやっぱりクッション CO2 も吸うんだけど水も吸っちゃうんですよね。
あ、水も一緒に吸っちゃう。
で水で壊れたりするわけじゃないですけど、ゼオライトってめちゃめちゃ水吸うんですよ
ダメじゃないですかCO2 取りたいのに水ばっか吸ってたら
水だけ取っちゃうから、だからね、みんなで大体ね、そこでペケつけるので、だからそこがまあ課題は課題なんですけど、
なるほど、
ちょっと詳細まで話せないですけど、なんとなくいけそうな気がしてて。
どういうことですかそれ。そこすごいコアじゃないですか。
内緒です、内緒です、まだ取ってないから内緒です。
どういうことですか、その水と CO2 をいっぱい両方くっつけちゃう、つまり CO2 取りたいのに、まあ、選択的に CO2 取れなくていらない水まで取っちゃうゼオライトっていうのは吸着剤としてはポンコツじゃないですか。水を取らない
ようにする作戦があるんですか。前もって水を落としちゃった方がいいなと思うけど、
空気を乾燥させた空気を入れるとか。
そう、だいたい前処理はする、
前処理は
する。あるいはなんかその水はくっつかないんだけど、
その前処理をいかに簡単にやるかっていうところ、
前処理なんですね、やっぱりポイントは。
水はくっつかないんだけど、まあ、CO2 はくっつくみたいな形にはできないんですか、そういう。
あいつこだわってますね、これ3回言ってます粘ってなんかこの話してますけど、
もうね、いろいろ、まあ、そこもね、いろいろ考えてるんですけど、水吸わないやつ、水ね、全然吸わないで言われても作れるんです、吸水できないやつ。でも、これだけ CO2 も吸わない
と。だからさ、吸わない、吸うんだったら両方すると、吸わないんだったらどっちも吸わんっていう、まあ、ある意味分かりやすい話なんで、先に水だけフィルターしようっていう話ですよね。
そうです。だからそこら辺をね、うまいことやる。だから、ゼオライトだけじゃなくて、やっぱりこう、そういうプロセスとなんですね。で、そこのエンジニアリングが今必要で。でも、あとはね、絶対ゼオライトがいいと思ってるんですよ、
ね。人生、ゼオライトに捧げてきてますから、負けるわけにいかないと思うんですけど。ちなみに、これから今年、ね、皆さん、CEO の池上さんとか、皆さんも結構ボストンとか、カリフォルニアとか、こう、米国とかも結構行かれて、ビル・ゲイツのブレイクスルー、ビル・ゲイツさんがやってる、脱炭素ファンドのブレイクスルーの人と話したりとか MIT に行ったりとか、結構海外ともこう密にやり取りしてると聞いてるんですけど、海外の人にいやちっちっちとジャパンにはゼオライトがあると、これでダックだって話をされるとどういうリアクションをするんですか。
どういう反応ですか。
もう海外の人で分かってる人はもうダックありすぎてもうよく分からんみたいな感じ、もういっぱいいっぱいあるから、もうなんかもうどこか、そこがいいなら買うよみたいな、なんかそんなのいいですよね。
あ、なるほど。良くも悪くもフラットってことですか。
良くも悪くもそうですね。でもいいなら、じゃあエネルギー、だからもう本当にシブです。じゃあエネルギーいくつで回収できるのみたいな話とかを。で、それを、だから うちまだ製品作ってないから、この製品でこれでいくらでこの数字出るんですよ、ここ置いたらこれですよって言ったら買ってくれそうな雰囲気は全然あります
。投資家が目をつけるのって、どういうとこなんですか。そのコストなのか、あるいはそのエネルギーどれくらい使うのか、まあ似てると思いますけど、どういうところを一番聞かれます。
あ、でもどれぐらいのエネルギーでどれぐらい回収できるのみたいなところがやっぱり多いですよね。で、海外はもうそれで話が早いんですけど、もうなんか日本の人でなんでダックやんなきゃいけないのみたいな言う人が多すぎてちょっとやけがさせてますけど。
じゃあちょっとここでポッドキャストを通じてこれ世界に拡散しましょう。聞きますよ。なぜダックをやらなきゃいけないのか、ちょっと最後にこれガツッとお願いします。
あ、最後にですね、
はい、
よく言うのが、濃いところから取りゃいいじゃないっていう方がやっぱりまだまだ多い。
なるほど、CCS みたいな話です
か、ね。濃いところは取ってください。確かに簡単だから。濃い CO2取るのはやってください。でも、で、私のスタンプとしては、すごい頑張って省エネとか、すごいもう経済活動を止めるようなこう脱炭素とか、そういうのやっても何にも意味ないんですよ。で、やっぱり、で、回収するのって、こういうのを回収するところって、絶対ゼロにはならなくて 100% 取れないし、そもそもその回収する設備とか、その出してる装置を作るところとかに出してる装置、回収できてないものがいっぱいあるんだから、結局ニュートラルにならないでしょ。ゼロにならないでしょ。っていうのが、まず前提です。 で、ゼロにするためには、このプロセスが通ると、最初に後藤さん言っていただいたネガティブエミッション、ちょっとじゃマイナスになるんですよっていうプロセスがないとゼロにならないですよっていうところを理解してほしいっていうのをいつも言ってるんですけど、だからもう無理しないで、しょうがなく出ちゃうところはもう出てる。でもその分、だからそれをネガティブエミッションで、こう、プラマイゼロにしましょうっていう考え方がやっぱり必要で、そのために、だから DAC が比べるべきは、木植えますとか、そういう、他のネガティブエミッション技術と比べて、やっぱり DAC ってこう、スペースあたりとか、時間あたりとか、そこら辺の効率は多分、まあエネルギー使っちゃうけど、やっぱり効率いいものになるはずなので、これからの未来の技術としては。なんで、それならもう、まあ、みんなでこう省エネできるところはこうできてやっていって、でも最後こう残っちゃう分はもうダックにゼロにするから大丈夫だよっていう世界をやっぱり。
なるほど。ちなみにこれ世界のダックっていっぱいあるじゃないですか。もう50社70社80社90社ある、うん、みんな最後はコストに集約されますよね。つまり1トンあたりなんぼで君は二酸化炭素を掃除できるんだと、大気からくっつけて地面に保存すると、いくらでできんのトークした時に、みんな2030年までに、1トンあたり100ドル以下でやる、もうこれもうみんなもう合言葉みたいになってますよね。
合言葉それ。
皆さんはできるのか、でできる根拠は皆さんはなぜ高いと言えるのか、ちょっと最後にビジネス的なところから突っ込みたいと思いますね、うん、ロマンよりソロバンって話ですけど。
いや、私はロマンの人間
です。いや、
ロマンですよね。ロマンに聞いてください。
そうですよね。そうですよね。でも、筋はいいという、なんか根拠があるわ
け
です
。まあ、買わない気をしてますけど、そう、まあ、私こう計算してて、どっちかっていうと、どうやったらやっぱ100ドルになるかなっていうところを、どうやったら削れるところがここなのか、削りしろがあるのかないのかでこういったときに、それとやっぱまだなんか余地があった。
で、
やっぱ
このまま。ゼロライトはいける、うん、いけます。
いけると思ってます。
削る余地があるってことですよね。いける可能性があるということを言って
ます。いける可能性がある。
なぜそう思われるんですか。
で、それはその例えばさっきおっしゃったように今使っている吸着剤は1年ごとに全部自動車のオイル交換みたいに全特化しなきゃいけないけど、そうそうそう、ゼロライトは10年間耐久するんで、言ってみたら10倍長持ちするから、その運転用のランニングコストが例えば10分の1になるとか、その脱着の時のエネルギーコストが低いんでとか、そういうのを全部弾き出していった時に、ゼロライトがいけるんだって話だと思うんですけど。
そうです、そうです、私はそう思って、はい。
吸着剤が逆に言うとまだまだ高いっていうことなんですかね、メッセージとしては。
高いですね。高いのと、やっぱり1年に壊れるものに未来ないですよ。
なるほど。
だってさっきの未来で、あ、どこでもかしこもダックやります、いろんなところでやります、いろんなサイズのものやりますってなった時に、人がつきっきりでしっかりメンテできて、そんな1年に1回変えるものばっかりじゃないじゃない。
空気清浄機のフィルターをめっちゃ変えなきゃいけなかったらみんな使わなくなるみたいなもんですかね。
で、あれもだって期限決まってても、だってこまめに変えてる人なんて一部じゃないですか。
いや、私全然こまめに変えないから怒られます。
ですよね。そう、なんかエラー出てもとりあえずボタン押せばエラー
って言う。そう、まあいっかみたいな。
フィルターね、まあいっかな、あれ使い続けるじゃないですか。でも それがダックでそれやっちゃうともう意味がわからなくなるんですね。回してっても CO2 取れてないですね。あとやっぱりなんか漏れちゃって危ないものとかやっぱ絶対放置できないですね。溶液系のこう、アンミン系の溶液とかがこう漏れちゃうと結構やっぱり大変なんで、そういう要素がやっぱり言われるにはない。
プラネットセーブできるかもしれないですね。お母さん、ちょっと時間が来てしまいましたけど、すごい面白かったです。まず
名前がかっこいい、うん、ゼロライト
頑張ります。
いや、応援してます。
頑張ってください。
ありがとうございます。
それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。